こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。熟年離婚を考えたら読む本、離婚をしたら私は幸せになれますか、は離婚の手続きや財産分与を解説する実務書ではなく、熟年離婚を思い浮かべた人が自分の気持ちと夫婦関係を整理するための自己点検型の書籍である。著者モニカは美容師魔術師として相談を受けてきた立場から、離婚した方が良いかという問いを直ちに結論を出すべき問題としてではなく、自分が何を失い、何を望み、どのように幸せになりたいのかを見直す入り口として扱う。主な読者として想定されるのは、子育てが一段落した後、長年の役割から解放される一方、自分自身の好みや目標が見えなくなったと感じる人である。本書は離婚を進めるのではなく、関係の変化、問題のすり替え、コミュニケーション、理想の人生という観点を順に確かめ、離婚する場合にも継続する場合にも主体的な判断を支えることを目的とする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、離婚すべきかを急がず。幸福の条件を言語化する本書の出発点は、離婚すれば幸せになれるのかという問いに、単純な肯定も否定も与えない点にある。熟年期に離婚を考える背景だ。配偶者への不満だけでなく、子育てや家事などの役割を長く優先した結果、自分が何を好きで今後どのように暮らしたいのかが曖昧になった感覚がある。そこで本書は、離婚を問題の即効的な解決策とみなす前に、現在の苦しさの中身を整理するよう促す。この順序には実際的な意味がある。漠然ともう嫌だと感じている段階では、相手との関係に由来する苦痛と自分自身の空白感、将来不安を区別しにくい。仮に別居や離婚を選んでも、後者への向き合い方が定まらなければ、期待した解放感だけでは生活を組み立てられない可能性がある。反対に、自分が求める時間、関係、生活の在り方を明確にする過程で、夫婦間で話し合うべき論点も見えてくる。本書は、結論を先送りするための本ではなく、結論の根拠を自分の言葉で持つための本として位置づけられる。次に、熟年離婚へのカウントダウンを人生の転機として捉え直す。目次に置かれた熟年離婚へのカウントダウンという視点は、離婚願望が突発的な出来事だけから生じるのではなく、日々の違和感や役割の変化の積み重ねから形作られることを示している。とりわけ子供の独立などを契機に、家族のために費やしてきた時間が減ると、夫婦二人の関係と自分個人の人生が改めて前景化する。その時、以前は保留されていた不満や孤独感が、このままで良いのかという問いへ変わりうる。本書の重要性は、この問いをただの夫婦問題に閉じ込めないところにある。熟年期の選択には、生活習慣、人間関係、働き方、住まい、将来像など、結婚生活と絡み合った要素が含まれる。したがって、気持ちが離婚へ傾いた事実を軽視せず、同時にそれだけで最終判断としない態度が求められる。本書は、離婚を考え始めた自分を責めるのではなく、その感情が何を知らせているのかを確かめる段階を設ける。人生の後半を受動的に続けるのではなく、自分の意思を回復する契機として、熟年離婚の問題を捉え直す構成である。さらに、結婚を構成する複数の関係から変化の所在を見極める。本書では、結婚を3つの関係からなるものとして考える視点が提示される。検索可能な紹介情報から詳細な定義を断定することはできないが、ここでの狙いは、夫婦関係を単一の尺度で良し悪しと判断せず、関係のどこが変化し、何が維持され、何が失われたと感じているのかを分けて捉えることにある。生活の共同運営、親としての協力、個人同士の親密さなどは、長い結婚生活の中で同じ速度では変化しない。この区別がなければ、会話が減った、家事負担が不公平だ、異性として見られていないといった異なる問題が、すべて結婚そのものが失敗したという結論に回収されやすい。だが、問題の位置を見定めることは、関係修復を義務付けるものではない。むしろ、修復を試みる余地があるのか、あるいは価値観や将来像の隔たりが決定的なのかを、より現実的に考える助けとなる。本書は、長年連れ添ったという事実だけで関係の質を判断しない。変化を具体的に見ることで、我慢の継続でも感情的な決別でもない、納得可能な選択への土台を作ろうとする。そして、問題のすり替えを防ぎ、相手への不満と自分の課題を分ける。本書が章を湧いて扱う問題のすり替えは、離婚を考える際の判断の精度に関わる論点である。夫婦間に不満があるとき、人は目の前の相手や出来事に原因を集中させやすい。しかし、配偶者への怒りの背後に、長年抑えてきた希望、社会とのつながりの乏しさ、老後への不安、自分で選んでこなかったことへの悔いなどが混在している場合もある。こうした複数の要因を区別しないままでは、何を変えれば苦しさが減るのかを見誤りかねない。 この視点は相手を免責するためのものではない、暴言支配、裏切り、経済的な不誠実さなど、具体的な問題がある場合には、それを曖昧にして自己反省へ回収すべきではない。本書の枠組みは、確認可能な問題を問題として扱いつつ、それとは別に自分の人生で引き受けるべき課題を見分けるためのものと読める、離婚後にも残る問題と、関係の解消によって変わり得る問題を分けて考えることは、選択後の落差を小さくする。感情を否定せず、その感情が指している対象を丁寧に確かめる点に、本書の内省的な実用性がある。最後に、コミュニケーションを結論の前提として点検する本書は、離婚を考える過程でコミュニケーションを確認項目の一つに据える。これは、話せば必ず夫婦関係は改善するという楽観論ではない。離婚するか否かを考える前に何に傷つき、何を変えてほしく、どのような将来を望むのかを本人が整理し、可能な範囲で相手に伝えられているかを問う作業である。伝えていない願いと伝えたが受け止められなかった願いでは同じ不満でも意味が異なる。また、会話の量だけを増やしても、相手を責める言葉や過去の不満の列挙に終始すれば、相互理解にはつながりにくい。本書の全体的な構成からは、まず自分の理想や問題意識を明確にし、それを踏まえて関係を見直す順序が重視されていることが伺える。必要ならば、当事者だけでは見えにくい状況を客観的に映す第三者の視点を求めることも思考整理の一部となる。ただし本書は法律相談の代替ではない。離婚条件、金銭、住居、暴力や安全に関わる問題がある場合は、内省と並行して弁護士や公的相談窓口など適切な専門家へ相談する必要がある。結論として本書は、熟年離婚を考え始めたものの、離婚したいのか、現在の苦しさから逃れたいのか、自分でも判然としない人に特に向く、子育て後の空白感、夫婦の会話の断絶、長年の我慢による不満を抱える読者にとって、感情を即座に結論へ結びつけず、関係の変化、自分の理想、問題の所在を順に確かめる視点は実用的である。一方、財産分与、年金、住居、親権、調停といった法的、経済的な手順を知りたい読者には、本書だけでは足りず、専門書や法律家への相談を補う必要がある。同種の離婚本との際は、離婚の可否や交渉技術を中心に据えるのではなく、離婚してもしなくても、どうすれば自分が幸せに近づくのかという問いを中心に置く点にある。著者が掲げる魔術師という独特の立場も、超自然的な解決を約束するというより、思考を整理する相談者としての枠組みに用いられている。結婚を複数の関係として見ること、問題のすり替えを疑うこと、コミュニケーションを点検することは、感情的に二択へ追い込まれがちな局面に検討の余地を作る。離婚を急ぐ本ではなく、離婚という選択を自分の人生の主体性と結び直すための入門書として読む価値がある。ご支援いただける場合はモニカ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。